人生を楽しく生きる30のこと、その1、我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が絶対楽しい。我慢する人生を送っていませんか？嫌なことに対してストレスを与えていませんか？あなたは今やりたいことを諦めているかもしれません。やりたいことがあってもスムーズにいけない状況があります。時間やお金がありまして諦めることもあるでしょう。育児や介護など家族の都合があって諦めることもあるでしょう。確かに我慢もしなければいけないこともあります。特にビジネスでは金銭と雇用契約が安定しているため会社の指示に従わなければいけません。やりたいことを我慢しなければいけないこともあるのも事実です。しかし我慢だけの人生で本当にいいのでしょうか？人生は一度しかありません。人生は泣いても笑っても一度しかありません。我慢だけの人生ではストレスもたまらない。我慢しても一生ですが自由に生きても一生です。我慢した生活は一時的にうまくいっても一生続けるのは難しいでしょう。我慢だけの生活では本当の充実感満足感も味わえません。我慢は美徳という考え方もありますが、ただの我慢は美徳しかありません。人生に変えたいことし、悪影響を及ぼします。我慢が大人について幸せなのも遠ざかります。人生を楽しくしたいなら選択肢は一つしかありません。それはやりたいことをやる人生です。我慢だけするのではなく、やりたいことをやりましょう。人生から我慢を全部することはできなくても、減らすことができるはずです。やりたいことは諦める必要はありません。やりたいことは諦める前にコンティニューができると考えてください。あなたがやりたいことは何ですか？やりたいことがあればぜひ始めてみましょう。次、登山、ダンス、水彩画、語学留学、フルマラソン、スカイダイビング、バンジージャンプをしてみるのもいい。新しいことに挑戦すれば必ず充実した時間を送れます。行きたいことがあればぜひ旅行に行ってみましょう。新しい世界を旅すると視野や世界観が広がり素晴らしい時間を送れるでしょう。旅を通して確かに変われば新しい自分に生まれ変わります。お金のために仕事を続けるのもいいですが、我慢だけではストレスもたまらない。今の仕事が合わないなら思い切って転職するのも一つの選択肢です。本当にやりたい仕事を実現できるなら必ず有意義な転職になります。自分に合う仕事がなければ独立や起業するのも悪くありません。厳しい競争世界ですが、本当にやりたいことを追求したいなら挑戦してみる価値はあるでしょう。時間やお金が足りなくても知恵と工夫を果たせば社員が見えてくるはずです。一度しかない人生ならやりたいことをやる人生の方が素晴らしい。今自分の心が何を叫んでいるのか耳を傾けてみてください。心の奥から満々なしたいという小さな声が聞こえてくるはずです。やりたいことをやるために必要なのはあなたの勇気と行動です。やりたいことをやっていくと自分らしい人生を送れます。我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が絶対楽しいのです。我慢する人生よりやりたいことをやる人生を選ぶ。人生を楽しく生きる30の方法。その2、今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごせば必ず人生は大変になる。今日からこう考えながら過ごしてください。今日一番幸せな日にすると、ベストを尽くして今日という最高の日にしましょう。幸せな日にするというと大げさに聞こえますが、もっと肩の力を入れて考えてください。今日に関心や好きなことに取り組んだらいいのです。読みたい本があれば早速今日読み始めましょう。いつ読もうと思っているといつまで経っても読みません。今から読み始めれば今すぐ幸せになります。やってみたいことがあれば挑戦してみましょう。うまくいくかどうかは気にしません。とにかく勇気を出して挑戦してみることが大切です。勇気がないなら手をつぶりながら飛び込んでいけばいいです。可能性がなくても 1% でも可能性があるなら読む価値があります。映画館で見ながら今から見ましょう。時間があるときに見ようと思っているといつまで経っても見ることができません。今日に言うから映画を堪能できワクワクした時間を楽しみます。気になる人がいれば話しかけてみましょう。話したいと話すチャンスがありません。話したいだけで話すチャンスがあります。少なくともいいなら思い切って食事に誘ってみるのもいい。断られると思いきや、いないとすんなりといいよという返事が返ってくるかもしれません。じっとしているくらいなら何か行動した方がいい。ダメならダメでそれも前進です。今日一番幸せな日にすると思えば、おのずとモチベーションが高まって動きたくなるはずです。実際に今日一番幸せな日にできるかどうかは関係ありません。大切なのは今日一番幸せな日にするという積極的な姿勢です。今日一番幸せな日にするという意識で行動すれば、必ず勇気と行動力が湧いてきます。楽しいことや嬉しいことが増え、充実感や満足感が得られます。これを毎日繰り返すと自然と一日の質が上がります。自分の幸せにするのは自分です。自分から積極的に動けば、どんどん自分を幸せにできます。今日一番幸せな日にするために自分ができることを考えましょう。人生は一日の繰り返しです。明日も明後日も明後日も今日一番幸せな日にすると思いながら過ごしましょう。今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごせば必ず人生は大変になります。今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごす。人生を楽しく生きる30の方法。その3、楽しいことを見せるのではない。何でも楽しめる能力を見せるのだ。どこかに楽しいことはないだろうか。楽しいことを探していませんか。楽しいことがあればその瞬間ハッピーになれるでしょう。ウキウキ明るい気持ちになって笑顔になります。あなたにとって楽しいことは何ですか。食べること、本を読むこと、映画を見ること、旅行に行くこと、恋をすること。楽しいと思えることがあるでしょう。ならば勉強が好きで学ぶことが楽しいという人もいるはずです。人によって価値観がそれぞれあるように楽しいことも一つそれぞれです。楽しいことに触れていればいつも明るく満ちた気持ちになります。どこかに楽しいことはないだろうかと調整しながら探しているかもしれません。しかし楽しいことを見せる視点は少し厄介な問題もあります。いつでもどこでも楽しいことがあるとは限らないということです。楽しいことがないと楽しめないのはご自分にとって都合。楽しいことを探すには時間も労力もかかります。探したところで見つかることもありません。つまり楽しいことがないと楽しめないということになります。簡単に見つかればいいですが、なかなか見つからないこともあるでしょう。むしろ忙しい現代社会ではなかなか見つからないことの方が多いはずです。いつもご機嫌でいつもご機嫌でいたいなら見せたい考え方があります。楽しいことを見せるのではありません。何でも楽しめる能力を見せるのです。つまらないと感じることがあれば受け止め方を工夫して楽しい感じを努力してみてください。そんなことはできるかと思いますができます。どれだけ楽しめる能力を見せられるかはあなた次第です。視点や考え方を工夫すれば必ずできます。楽しいと感じるのは見方、考え方の問題であり誰でもできることです。例えば彼を見てください。あなたのすぐそばには彼があるでしょう。その彼の模様に注目してください。どこでもあれようになるかもしれませんがよく見ると何だかのやつがあるでしょう。たとえ無事であっても近くでじっくり見るとまっとかない高価感といった何かの特徴があるでしょう。私たちは模様に囲まれていると言っても過言ではありません。あちこちで模様に注目すれば彼を見ていただいて楽しい時間を過ごせます。天気のいい日なら外に出たら見てください。美しい青空に白い雲が浮かんでいるでしょう。その雲は何の形に似ているか想像力を働かせて考えてみましょう。人の顔、動物の姿、花のような形、想像力を膨らませるといろんな姿形に見えてきて楽しい時間を過ごせるでしょう。この要領でありとあらゆることを楽しんでみてください。楽しい能力は最初からのものではなく、鍛えて見せていくもの。楽しめないと思うならまだ楽しい能力が低い証拠です。楽しい能力は最初からのものではありません。鍛えて見せていくものです。今はまだできなくても楽しむという方向性さえ意識していればだんだんできるようになります。何でも楽しめる能力を見せればあなたは24時間365日楽しい気持ちでいることが可能になります。いつも笑顔でいられ、いつも明るく満ちた気持ちでいられます。何でも楽しめるようになったらあなたは無敵です。嫌な人といようと、苦手な人といようと、不得意な仕事をしようと楽しく感じるようになります。何でも楽しめる能力を見せればいつもご機嫌でいられるのです。楽しいことを見せるように何でも楽しめる能力を見せ、何でも楽しめるようにする。人生を楽しく生きる30の方法。その4、お気に入りのゴールデンを持つと、自分が楽しくなる。自分が楽しくない。自分が楽しくない。自分の時間がない。自分の連動なしもいるでしょう。確かに、自分が得点されます。手がされると、綺麗な自分が得点されます。各スピードも最近に比べて遅い。手がされる上、各のも遅く、いいことがないように思います。自分の自信がなければ、自分が成功感も強くなるでしょう。自分が機会があれば、感じもどんどん高くなってしまいます。しかし、実は簡単なことで、自分が好きになる方法があります。お気に入りのゴールデンを買えばいいのです。持たれて心が急遽のような、ゴールデンならでも構いません。高価なゴールデンでも構いませんが、安物のゴールデンでも構いません。中途半端なお気に入りではなく、時々お気に入りのゴールデンを持つのがポイントです。お気に入りのゴールデンを渡してから、自分が楽しくなります。お気に入りの服や靴を渡してから、自分が楽しくなります。お気に入りのゴールデンを渡して、体が崩れ始めます。とにかく何か自分が書きたくなります。自分の名前を書きたくなったり、誰かに手紙を書きたくなったりします。これだけで自分が書くのも心理的ストレスが半減します。お気に入りのゴールデンなら、自分の相手が知らなくても、誰かに見えてくれたら不思議です。複雑な感じもお気に入りのゴールデンなら楽しみながら書きます。メモと手ゴールデンも厳選します。メモが必要になったら、お気に入りのゴールデンのサイタリングと覚えるので、さっと取り出せます。お気に入りのゴールデンの役割を果たせば、一石二鳥です。自分の役割を果たしたら、お気に入りのゴールデンのものではありません。お気に入りのゴールデンを持つから、自分の楽しみになるのです。むしろデジタルが広まった今だからこそ以前より学ぶ価値が向上しています。手書きはあなたの役に立つ芸術。メモやり紙やり手書きのものは全て芸術作品といっても過言ではありません。自分の嫌いな人だからこそお気に入りのゴールデンの形になります。お気に入りのゴールデンを買う。人生を楽しく生きる30の方法。その5、ハッピングは神様からの演出。困るものではなく楽しいもの。日常で起こる思いがけないこと。それはハッピングです。時々人生ではハッピングに直面することがあります。ネガティブなハッピングもあります。前でもなく突然思いのような全体が起こり、嫌な出来事に発展する。偶然で思いがけない出来事が起こると状況を把握できず、ただの話になります。そして状況を把握した次の瞬間、何をどうしていいか分からず困ってしまうでしょう。もちろん正直な反応ですが、あなたが困るだけでは問題ない。困 の中ではストレスを感じます。どうしてこうなるの？と腹を立てたところでしか足りません。イライラしながらハピングに対処すると、自ら勘違いなので、うまくいくことも長くなるでしょう。ハピングに腹を立てたり、恨んだりしていると、今度は不幸に変わってしまいます。ここでぜひハピングの正体に気づいてください。ハピングは神様からの演出です。平凡な日常だけではつまらないので、神様がちょっとした変化を与えるために演出を施しました。神様からの演出ですから、ありがたくて存分に楽しもうではありませんか。神様はどういうこともあっていいよね、と思う気持ちを大切にすれば、ウキウキした気持ちでハピングに対処できます。そして、笑顔で乗り越えられるでしょう。ハピングは楽しんだものの形なのです。さて、次はどんなハピングがやってくるでしょうか。思いがけない出来事が起こればハピングを楽しむようにしてください。ハピングは神様からのプレゼント。困るものではなく、楽しむものなのです。ハピングが起こったら困るのではなく、楽しむようにする。人生を楽しく生きる30の方法。その6、毎月1日は新しい1ヶ月のご挨拶をする日。新しい1ヶ月が始まればテンションを上げるチャンスです。毎月1日は新しい1ヶ月のご挨拶をする日からです。例えば、4月が終わって5月1日になったとします。新しい1ヶ月が始まれば、出会う人にご挨拶をしましょう。新しい1ヶ月が始まりましたね。今月もよろしくお願いします。淡々と言うのではなく、元気よく言いましょう。人から言われる前に自分が進んでいることが大切です。きっと、相手もこちらこそよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。といった返事が返ってくるでしょう。お互いのテンションがぐっと上がります。今月も頑張ろうという気持ちがますます強くなるでしょう。よろしくお願いします。と言えば、相手のテンションも上げられるだけでなく、自分のテンションも上げられます。当たり挨拶はお互いのテンションも上げることでもあります。当日中なら出会う人に言えることです。何事も最初の肝心です。1ヶ月の出会いが良ければ、勢いが出て1ヶ月全体の調子も良くなるでしょう。こういう形は、人の挨拶は挨拶であると同時に自分に対するキャリアに宣言でもあります。良い1ヶ月にするぞという決意宣言です。嫌もなく気持ちもいいショートです。年齢も性別も関係なく、何に対しても左右ショートです。自分から新しい1ヶ月のご挨拶をして、自分からテンションを上げていきましょう。テンションが上げてもらうものではなく、自分であるもの。1ヶ月ごとに左右するなので、定期的な修正にしたい。今まで言わせていたなら、これから心がけましょう。1日は新しい1ヶ月のご挨拶をする。人生を楽しく生きる30の方法。その7、楽に生きるのではない。楽にしよう。疲れた時、気分転換をしたい時、ストレスを発散させたい時、そんな時私たちは楽にしたいと思います。苦しい現実が嫌になったら、一度現実から離れて、居心地の良い場所に行きたいと思う。カレンダーを見ながら、休暇のタイミングを確認して、海外旅行を堪能している自分のイメージするでしょう。悩む苦しみもない快適なところへ行けば、現実に嫌なら天国にいるような時間を過ごせるはずです。確かに、現実では楽にと呼ばれる場所が存在します。自然豊かな景勝地、特別な人たちが眩しい観光地、温暖な気候に恵まれて過ごしやすく、喉から穏やかな時間が流れる場所がまさに楽にと言えるでしょう。国内外には少なからずそうした楽になるのも事実です。楽に行けば気分転換ができて、ストレス発散もスムーズです。しかし、楽に行くのはなかなか大変です。お金も時間も労力もかかります。社会人なら忙しいからスケジュールを調整しなければいけません。旅行としてたまに程度がいいですが、実際に出るたり移住したりするのは現実的に困難です。ではどうするか。楽に行くのではありません。今行く場所を楽にするのです。今行く場所に不満があっても、自分で楽に行く努力をしてみてください。安全な楽にできなくても、楽に近づけることができるはずです。例えば掃除です。汚い部屋なら徹底的に掃除すればいい。あらゆるゴミや汚れを捨てて取り除くつもりで徹底的に掃除をする。なかなか取れない実行要領も、自分で不満があれば、取れる可能性があります。そうすれば、快適で居心地がよく、楽のような空間になるでしょう。模様替えもいいアイデアです。おしゃれな店を買ってみたり、過ごしやすい体調を改善して、部屋の雰囲気をもっと心地よくしてみます。人間関係の大切なポイントです。毎日きちんと挨拶をして、心地よい会話を行って、少しでも人間関係が良好になる努力をします。時には、ゴミや接待も、社交術の一つとしていることでしょう。もし、喧嘩をしている人がいるなら、早めに仲直りすることです。誤解があるなら、自分の人ならなすのを謝ります。喧嘩をしている人と仲直りすれば、心臓が減って、心が軽くなります。人間関係が良好になること、笑顔と幸せが増えますます、今の場所も心地よくなります。楽に行くのではありません。今行く場所を楽にしましょう。どうやって楽に近づけるかは、あなたの努力次第。誤解や手間がかかったとしても、生活環境の改善は必ず自分のためになります。楽に行くのではなく、今行く場所を楽にする。人生を楽しく生きる30の方法。その8、クリーニングに出そうか迷ったら、出した方がいい。クリーニングに出そうか迷う場面があります。例えば、一度、作業者がまだ十分綺麗な状態の時です。作業時間が短いこともあるでしょう。しばらく目立った傷もない。汚れて言われてもなければ、酔って言われてもない。血は弱い、匂いが出たら迷わずクリーニングに出しますが、特に目立った変化がなければ迷います。まだ切ることができそうだと思う。迷う気持ちを加速させるのはクリーニング費用です。クリーニング費用のことを考えるとお金がもったいないという気持ちが湧いて、ますます迷います。クリーニングに出そうかな。でもまだ十分綺麗だからこのままでも問題がなさそう。どうしようか。クリーニングに出そうか迷ってしまうのです。しかし、結論から言うと、クリーニングに出そうか迷ったら出した方がいい。クリーニングに出そうか迷うということは、不安要素があると言えるでしょう。服の状態を見た目だけで判断するのは要注意です。見た目は綺麗であっても、汗や頭の線の深く染み込んでいます。今は大丈夫でも、落ちてしばらく時間が経つと悪影響が出てきます。布の繰りが安心して、今や匂いの原因をつけます。あまり長時間放置していると、線量を止めたり、転職を流したりして、クリーニングで取れない場合があるのです。ですから、クリーニングに出そうか迷ったら出しておくのがいいでしょう。大事な服や高価な服ならなおさらです。服を大事にすることで、服の需要もなくなります。クリーニングに出すと清潔感と安心感があります。クリーニングが気持ちよい気分になるためのようと思えばいいでしょう。クリーニングに出した直後の服を着ると、清潔感のある匂いも高いテンションも高くなります。飲み物を出すと新鮮な気持ちになります。すなわち気持ちになるとビジネスも大事でもスムーズになります。クリーニングに出そうか迷ったら出す。人生を楽しく生きる30の方法。早急、良い流れであったら徹底的に信じよう。テレビ番組のないコーナーもあれば、情報雑誌や生産もあります。街角の占い師の男性を占ってもらうこともあるでしょう。あなたは占いを信じるタイプですか？占いの形的根拠は確かですが、難しいことは考えません。良い占いだったら徹底的に信じてしまいましょう。今日はラッキーなことがありそう。神聖な力が私は投資してくれている。今なら何でもうまくいきそう。ただ思い込みかもしれません。単なる気持ちの問題かもしれません。しかし、それでいいのです。良い占いだったら結果を信じて行動しましょう。失った自信を取り戻すチャンスです。良い占いだったらというのも行動する理由の一つ。せっかく占いの結果がいいのですから、行動のストライミングです。神聖な力が満たしていると思えば、希望や勇気が湧いてきて、いつも良いということで行動できるでしょう。テンションが上がっているときなら、人は勢いに乗って集中できたり、組んだりできるでしょう。上司が好きっかけを見つけたのですが、きちんと利用しておくのが得策です。科学的根拠があろうとなろうと、幸運を信じて行動した方が幸運に恵まれます。なんだか今日はいけそうな気がする。で、OK。良い占いをきっかけに役所を戻すが、勢いとパワーによって今までできなかったことができるかもしれません。結果として失った自信を取り戻すのです。良い占いだから、結果を信じて役所を戻し、失った自信を取り戻す。人生を楽しく生きる30の方法。その10、本来持っている魅力は最大限に満たさないと人生で損をする。あなたには本来持っている魅力があります。魅力といえばどんなイメージを与えるでしょうか。魅力という言葉の響きのせいでしょうか。おそらく、得意や長所のポジティブな特徴を思い浮かべることが多いのではないでしょうか。しかし、魅力イコール得意長所と考えるのは想定です。先入観や固定観念にとらわれず、自分の様々なポイントを見てみましょう。そして、長所、短所と言わずにとらわれず、今回持っている魅力に気づいてください。例えば、癖という特徴があるとします。癖も魅力の一つと考えてみることです。自分の癖がない、魅力でも何でもない、むしろ短所だと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。ネガティブに思える特徴でも、見た目によっては魅力に変わります。生まれつき癖が、単なる悪いだけでも、常に単なる悪いという状態を維持できます。お金も時間も労力もかからないのでです。天然パーマという名を変えるだけでも、少しおしゃれに感じるでしょう。また、癖からこそ、できる考えもあります。癖なら、癖の魅力を引き出す考えにするといいでしょう。癖からこそ、他の人と見にくい特徴なので魅力です。変わった声という特徴なら、変わった声も魅力の一つと考えてみましょう。この特徴を言えば、声優としての道が開けるかもしれません。もちろん、年内でもその声が好きだと褒めてくれる人がいるはずです。自分の魅力を返していませんか。自分が悪いと思い込んでいるだけで、人から見ると個性、ユニーク、面白いと思うはずです。一見、短所に思えることでも、生かし方を崩せば必ず魅力になります。どうか自分の魅力について最大限に満たしてください。生まれつき持っている特徴は、あなたの大切な個性であり、魅力であり、宝です。今回持っている魅力は最大限に満たさないと人生で損します。たとえ、嫌なコンプレックスであっても、生かし方によっては魅力に負けた可能性があります。自分の魅力は抑え込むのではありません。抑え込むのではなく、どんどん引き出していきましょう。魅力は生かす場合になります。今回持っている魅力を最大限に満たすことで、生活上のストレスになり、武器になります。人生を楽しく生きるようになります。今回持っている魅力を最大限に満たして人生で生かす。人生を楽しく生きる30の方法。その11、頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにすればいい。自分の好きな仕事内容を読んで対応しますが、面倒な仕事内容を組むことも多いのではないでしょうか。頼まれている仕事はやらされている感があるため、なかなかやる気がありません。学生時代勉強しようとした時、親から勉強しなさいと命令されると急にやる気がなくなったあの経験と同じです。命令されて調整されている感覚があると、なかなかモチベーションにならありません。嫌なら面倒だな、悪いなと思う。やる気は出ないが、ため息は出る。 だからとはいえ仕事なので無視するわけにもいきません。誰もが一度は経験のある格闘ではないでしょうか。しかし、こんなとき簡単なモチベーションのあり方があります。頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることに違いないのです。上司から頼まれた仕事でも一旦頼まれた事実は忘れましょう。そして、これは自分が好きでやっている仕事だと思うようにします。仕事の面白い点や楽しみに注目すれば自分が好きでやっている気持ちがますます高まるでしょう。そうすると、やらされている感がなくなり自然とやる気も出てきます。やらされている感がなくなれば精神的ストレスも小さくなります。現実は異なる会社ですが、誤解であろうと思い込みであろうというのです。大切なのは自分がどう思うかです。やらされているような事実であっても考え方を切り替えて自分が好きでやっていると思い込みはそうなります。これが意識をコントロールするということです。仕事の内容はマジでも意識を変えるだけでモチベーションからストレスの感じ方が変わってきます。あなたは今ある人から仕事を頼まれやらされているのかもしれません。その仕事を自分が好きでやっていると思ってみてください。違和感があるかもしれませんが、嘘でも手でも縁でもいいのでそう思っています。すると、思ったことがすると分かるでしょう。頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることについて。人生を楽しく生きる30のこと。その順位。自分のために仕事をする人は成功できない。自分以外のために仕事をする人が成功する。あなたが仕事をする目的は何ですか？仕事をする目的は人それぞれでしょう。中国社員は誰のために仕事をするかです。誰のために仕事を開始することは仕事をする上で大切なポイントです。まず、そんな自分のためという目的でしょう。もちろん自分のために仕事をするのはいいのです。むしろなくてはならないポイントです。お金を稼ぐために貯金をする。少なくとも仕事をする。自分が好きで楽しいから仕事をする。自分にとってメリットがあれば、一層仕事に力が入るでしょう。自分のためになっている実感があれば仕事のモチベーションも大丈夫です。しかし、自分のためはいいですが、自分のためだけでとなると注意が必要です。自分のために仕事をすると、禁止的になるため仕事と社会につながらない刺激になります。自分の利益しか考えていない状態は人であり、自分込みです。一般仕事ができていても、人や社会に対する貢献意識が高ければ成功できない。自分の利益しか考えない状態では、自分に関係することしか興味がなくなるため、本当にいい仕事ができません。司令官の場合です。仕事の目的意識を失うことがそのため、仕事をするなら自分以外のために働くことも大切です。例えば、お客様のためです。お客様の悩みを解決したい。お客様に喜んでほしい。お客様がもっと幸せになってほしい。自分以外の目的を持つことです。自分のためという目的に、お客様のためという目的が加われば仕事の意味が高まります。さらに仕事の価値も深められて、ますますモチベーションが高まるでしょう。社会のためという理由も素晴らしい目的です。国を発展に利用したい。社会の発展に役立ちたい。実際につながる仕事をしたい。社会のためという目的を意識すれば、やる気も責任感も高まります。自分の仕事に社会を発展させる意味があるとあれば、仕事の意味と喜びを持ちます。仕事の目的は多ければ多いほどいい。お客様のため、社会のためなど、自分以外の目的を加えて仕事をすれば、ますます社会人になります。これが使命感を持って仕事をするということです。小さくても構わないので、自分以外のために仕事をしながら働くことが大切です。人や社会の発展に貢献できるとあれば、仕事の取り組み性も一段と自然になります。自分のために仕事をする人は成功できません。自分以外のために仕事をする人は成功するのです。自分のために仕事をするのではなく、自分以外のために仕事をする。人生を楽しく生きる30のこと。その13、自慢をするのは NG。自慢をするのは OK。自慢をするのは NG です。自分に優れた能力があれば、しかたしかくなるでしょう。大きな功績があれば、誰かに自慢したくなるでしょう。もちろん、高い能力や大きな功績があるのは素晴らしいことですが、自慢するのは注意が必要です。自分はこんなに偉い。自分はこんなに強い。自分はこんなに素晴らしい人間だ。露骨に自慢すると相手は困った表情をするでしょう。自慢の話は少しうるさく感じます。相手は見下されている気持ちになって快感を持つかもしれません。本当の成功者は自慢をしません。能力の功績も見せようとせず、むしろ謙虚に振る舞います。謙虚に振る舞うならますます緊張感が成功しやすくなります。自慢をしたくても心で問題にして露骨な主張は避けた方がいいでしょう。では、自慢に関することは全て NG かというとそうではありません。自慢をするのは NG ですが、自慢をするのは OK です。人の自慢ならいくら聞いても構いません。自慢をすることは相手にとって快感です。自尊心が高まり満足ができるでしょう。人から自慢されてもイライラしないことです。自慢をされてもムッとするのではなくニコニコしながら聞きましょう。自慢とはいえ相手の話を聞くのは相手を肯定しながら受け入れることになります。同時に相槌を打ちながらそうですね、さすがですね、羨ましいと言えばいいでしょう。嘘であっても正直であっても相手は悪い気はしないはずです。嫌いがあるわけでもなければ他に怒られるわけでもありません。うん、なぜなら好意的に聞こうな自分のためになります。自分の生き方に役立つことはないだろうかと考えながら聞けば好意的に聞きやすくなります。自慢の気について相手はどんどん機嫌が良くなり高くなっていくでしょう。そして心よく自慢を受け入れるのも根性を持つのです。自分の自慢は鍛える。人の自慢はムッとせずニコニコしながら聞く。人生を楽しく生きる30のこと。その14、愛や幸せがないなんて誰が言ったのか。むしろそこら中に存在している。自分の人生には愛がない。不幸だらけで幸せなことがない。愛も幸せもない人生を見ていませんか。自分の恵まれない環境の人にくよくよしていませんか。確かに愛や幸せを感じにくい環境があるかもしれません。親と仲が悪いかもしれない。貧乏な家でお金がないかもしれない。家は小さく部屋は狭く住む心地が悪いかもしれない。友人と仲良くなっても親戚や引っ越しで金がないかもしれない。せっかく異性と親しくなってもいいところになってしまうかもしれない。物語に騙されたり恨んだりなど辛い経験をすることもあるでしょう。恵まれていないことに注意なくと自分の人生は愛や幸せが欲しいと感じることが多くなります。しかし愛や幸せがないというのは思い込みです。愛も幸せも日常にたくさんあります。自分から見せようとしないだけです。自分から信じようとしていないだけです。きちんと探せば愛も幸せもたくさんありくれる機会もたくさんあります。例えば人です。すべての人には愛があります。その人から愛を引き出せればあなた次第です。知り合いを増やしたら話しかければいい。自分からことを多くにすればどんどん仲良くなります。仲良くなれば誘導があります。親密になれば愛情があります。励ましてくれたり助けたり教えてもらったりするのも愛情表現の一つです。一人暮らしをして親から仕送りを受けることになるでしょう。仕送りも親からの愛情表現の一つです。親から離れて暮らすことで今までどれだけ親の世話になっていたか気づけるでしょう。幸せを運んでいくのも一つです。楽しい話をしてくれたら笑顔になります。自分から楽しい話をすれば相手を幸せにできるでしょう。あなたの環境の目を見てください。友人がいることも幸せです。先輩や後輩がいることも幸せです。伝統がいることも幸せです。着物、食べ物、住むことがあるのも幸せです。時間があること、健康があること、命があることも幸せです。愛や幸せがないなんて誰が言ったのか。むしろそこら中に存在しています。自分のかわいそうな人と思わないことです。昼の日々になったことで何の役にも立ちません。身の回りにないと幸せに気づいてください。不足や不幸には目を向けなくていい。恵まれていることだけを見て感謝していれば十分です。自分の恵まれた環境に気づけば愛や幸せがそこら中にあると気づけます。自分の身の回りに点在しないと幸せに気づく。人生を楽しく生きる30のこと。その15、旅行で大切なのはどこに通い、どれだけ楽しめるか。大型連休があればバランスで旅行に行くことがあるでしょう。旅行となればバクバクした気持ちが止まらず、しっかり遊ぼう、思い切り始めようと気合います。少しお金はかかりますが、人が近いので存分にチャンスを出すことが大切です。バランスの定番はやはり旅行でしょう。国内旅行で大自然のある場所に行ったり、癒されることもあるでしょう。海外旅行で新鮮な文化や各社に触れたり、有名観光地を回ったりして充実した時間を送ることもあるでしょう。さて、旅行といえばどこに行くかという点に注意が向きです。行き先を決めなければ旅行の仕様がありません。旅行できるならどこでもいいと思う人もいるかもしれませんが、要注意です。アンディで人がやり方をすると、せっかく旅行の近づけで終わることがあるからです。疲れている時にわざわざ人の多い場所に行くのはストレスがかかるでしょう。夏に暑い場所へ行ったり、冬に寒い場所へ行ったりするのもいいですが、気分転換の効果が半減するでしょう。運動にはないしな、ビーチやパリスポーツの多い場所に行っても感動が小さいかもしれません。気分転換や陸地が目的ですが、北風が多くなるとバランスの意味がありません。旅行で大切なのはまず目的です。つまり、どこに通い、どれだけ楽しめるかです。最初に旅行の目的を決めて、目的に合った旅行先を決めるのがおすすめです。家や災害が自然な豊かな場所の場所がいいでしょう。芸術に触れたいなら、美術館や博物館など芸術の集まる場所がいいでしょう。たっぷりパリスポーツを楽しみたいなら、綺麗な海や美しいビーチで提供の場所がいいでしょう。買い物を楽しみたいなら、デパートやショッピングモールの旅行先がいいでしょう。楽しんでこそ旅行でありバランスです。どれだけ楽しめるかという点で旅行の行き先や過ごし方を考えるとバランスがより有利になります。影響やしない時間内に印象深いものでもなるでしょう。結果として質の高い時間を送ることができるのです。旅行はどれだけ楽しめるかを想像しながら行き先を決める。人生を楽しく生きる30のこと。その16、やりたいことを全てやるのもいい。やりたいことを絞って極めるのはもっといい。やりたいことは全てやりたい。そんな人生を楽しみ方もあるでしょう。もちろんやりたいことを全てやるのも悪くありません。一度しかない人生です。我慢する人生よりやりたいことをやる人生の方が楽しいのは間違いません。あれもしたい、これもしたいと自分のわがままに応えるため、手段に一概に行動するのもいいでしょう。言うと行動さえあればほとんど手段でも行動できるでしょう。やりたいことを全てやれば納得した人生が起きます。国の国内をやりたいことを全て挑戦すれば充実した時間が過ごせるに違いません。しかし、やりたいことを全てやろうとすると現実的な問題に直面するはずです。お金も時間も足りないという問題です。お金も練習もかかる、時間も十分ならないですが、全ての仕事は考えないでしょう。体は一つしかありません。一日は24時間。やりたいことを全てやろうとすると時間とお金がいくらあっても足りません。やりたいことをやるときも考えた資源の有効に活用する体ができます。やりたいことは全てやるという方は素晴らしいですが、本当に実現するのは大変です。無理に実現させようとすると生活の反応もめくりつつもあります。 そもそも手当たり次第にやりたいことをやるとどれも中途半端になるでしょう。楽しいかもしれませんが、勝負や損しか楽しみません。表面的な取り組みだけでは本当の魅力、本当の楽しみを知ることができません。本質を知ることもできません。やりたいことをすべてやるのはいいですが、実際はなかなか難しいのが現実なのです。ではどうするか。やりたいことをすべてやるのではありません。やりたいことをしろって言われるのです。本当にやりたいことを厳選します。本当にやりたいことならそれほど数は多くないでしょう。限られた対象なら時間やお金を有効に利用できます。腹は狭くてもとことん集中することで音を深めていきます。突き詰めるのも幸せです。突き詰めることが本当にやりたいことならもっと幸せです。一つのことを極めようとするとライフワークとして楽しめるようになるでしょう。やりたいことが考えていても喜びや楽しみは無限に拡できます。もし専門家のレベルまで深めれば副業にできたり独立できたり通貨の性もできます。やりたいことを楽しみながらお金まで稼げるなら最高の人生です。まさに好きなことを仕事にするという理想が完成します。人生は有限ですが考えた資源を賢く有効に活用することが大切です。やりたいことをすべてやるのもいいですが、やりたいことをしろって極めるのはもっといい。理想と現実のちょうどいい中間地点なのです。やりたいことをすべてやるより、やりたいことをしろって極める。人生を楽しく生きる30の方法。その10なら我慢には2種類ある。意味のある我慢と意味のない我慢。日常では時々我慢しなければいけないことがあります。部活動の汗が大変であっても耐えながら日々頑張る。嫌いな仕事であっても現実から逃げないで我慢しながら対応する。ひどくしられることがあっても偉そうな態度は控え、きちんと我慢する。肉体的苦痛に耐えることもあれば精神的な苦痛に耐えることもあります。我慢しないで楽に生きればいいですが、私たちの人生では何も我慢せずに生きていくのは難しいでしょう。夢や目標を達成するには我慢を避けておられないのが現実です。夢や目標が大きくなるにつれて我慢も大きくなる。大変なことがあっても嫌や根性で乗り越える必要ができます。では何でも我慢のせいでいいかというとそれは違います。我慢と一言で言っても2種類あります。意味のある我慢と意味のない我慢です。同じ我慢でもそれぞれにできないもの。一言で我慢と片付けずきちんと区別しておくようにしましょう。意味のある我慢。意味のある我慢とは自分の成長や将来につながる我慢のことを言います。肉体的精神的苦痛は伴うものをきちんと効果や価値があります。例えば部活におけるサインです。早起きして頑張るのは大変ですが、成長や向上につながっているラインがあるでしょう。メンタルや忍耐力を鍛える意味もあるはずです。監督の厳しい指導に依頼することがあっても、成長や向上につながるなら受け止めておくのが正解です。肉体的苦痛や精神的苦痛があっても、夢や目標につながる価値があります。意味のある我慢は将来につながりますが、大変であっても未来で我慢して乗り越えるのがいいでしょう。意味のない我慢。意味のない我慢とは何の役にも立たない苦悩我慢のことを言います。意味も価値もなく夢も将来にもつながらない我慢です。例えば意味のない残業です。もちろんいくら改善をお願いしても何も変化がないなら別のアクションが必要です。不毛で価値のない残業が多い会社は転職を検討した方がいいでしょう。意味のない我慢を続けたところで誰も幸せになりません。不毛な時間なし自分の可能性が全てだけ。意味のない我慢で夢を実現するのは不可能です。あれこれ自分に強いことを言い聞かせ意味のない我慢の正当化するにも使えます。もっと自分に対する職場に移った方が自分も家族も社会も幸せになります。意味のない我慢を続けているとなぜ自分だけこんなに苦労しなきゃいけないのかと疑問に思います。そのうちここに苦難に肉親が湧いてくるでしょう。ストレスなことを通しだんだん生活まで悪くなります。生きている意味がわからなくなり人生の絶望に陥ることがあります。意味のない我慢ならできるだけ早めの今なら変えていることは今は我慢ですが、今は我慢ですが、我慢は今は我慢と今は我慢を特別することが大切です。今は我慢なら弱いを立たず前向きに変えていきましょう。今は大変かもしれませんが、近い将来きっと報われます。もし今は我慢ならできるだけ早めに改善しましょう。それは逃げではありません。人生では軌道修正があって当然です。自分の人生を向上させることにつながります。2種類の我慢を特別することで余計な苦労をしなくて済みます。今は我慢なら弱いを立たず前向きに変える。今は我慢ならできるだけ早めに改善する。人生を楽しく生きる30の方法。その18、恥ずかしいことはいい思い出すり。恥ずかしいならやる勇気が出ない。周りに笑われるのが怖い。恥ずかしく時々日常では恥ずかしくて行動できないことがあります。代表的なのは初めての経験です。初めての経験は雰囲気や方法が分からず失敗するかもしれません。恥ずかしい気持ちが出てきて奥になります。中心は誰にもあるのが普通です。特に恥ずかしいな山本にとっては心臓が飛び出そうなぐらいドキドキするはずです。しかし恥ずかしいと思うとますます恥ずかしくなります。弱気になると心の体も弱くなりますます弱気になってしまいます。こうした時アルコジブな考え方があります。いい思い出すりと考えてみるのです。あなたの人生を振り返り、あの時は恥ずかしかったという出来事を思い出してみてください。告白、スピーチ、プレゼン、初めての一歩と初めての出会いと初めての勝利の旅、恥ずかしくて大変だったと思う経験ほど今となってはいい思い出になっているのではないでしょうか。きっと今となっては笑い話にもなっているでしょう。恥ずかしいことは恥ずかしいことを強く記憶に残っている自信の一部になっているでしょう。つまり恥ずかしいことに挑戦することは良い思い出すりでもあります。恥ずかしいことをすると思うと体が勇気が出やすくなります。恥ずかしいことに挑戦することは人生の質を高めることもあります。恥ずかしいが嫌という立場から恥ずかしいが良いという立場に変わります。心の傷になったらどうしようと思うのはナンセンスです。心の傷を背負えば何も行動できなくなります。少しだけ心の傷ができてもいいと思うことが楽になります。心が傷ついても笑って口数は回復します。思い出を作るつもりで挑戦してみましょう。自分が大げさに考えているだけで実際に挑戦してみると意外と明日に積んでしまうかもしれません。恥ずかしいことはいい思い出するつもりで挑戦してみる。人生を楽しく生きる30の方法。その19、中心は大事、自尊心はもっと大事。私たち人間に人生があるのは中心があるわけです。恥ずかしいと感じる気持ちは人生なくてはならないこと。うっかり学んだのしたとき恥ずかしいと思うから次から中になります。自分の不注意で人に迷惑をかけてしまったとき申し訳ないと思うから反省できます。恥ずかしい経験をしたくないのできちんと反省して改善を行っていようとします。中心があれば学んだには迷惑をかけることがあっても少しずつ礼儀作法を見せ人生を向上させていきます。中心がないと野生の猿と同じになります。手の始まりもなく野蛮な行為の問題となるでしょう。野生の猿になりたくなければ中心を大切にすること。人生を大事にしたいなら中心を大事にすることが欠かせません。中心があるおかげで恥ずかしくない生き方をしようと思います。結果として立派なことが社会人になっていくのです。しかし中心よりもっと大事なことがあります。自尊心なのです。つまり自信、態度、自己肯定感です。中心と自尊心はそれぞれの意味なので両方大事にするのは無理に思いますが役割が違います。自分に自信を持つことは堂々とした態度や言葉遣いにつながります。自然と胸を張って生きることができるようになります。自尊心があれば難しいことも何とかなるだろうと思え自分の人生も明るい気持ちになります。仕事に対する態度も大切です。絶対ではない最高のものに仕上げる、必ず最後までやり遂げるといった態度は仕事のためです。仕事の態度があれば責任感なので立派に仕事を全うできます。役割が異なるため中心と自尊心はどちらも大切ですが、基準が異なります。人は中心がなくなっても生きていけますが、自尊心がないと生きていけなくなります。自尊心がなくなると自分が何になり、あらゆることが分からない、何も行動できなくなるからです。自尊心がなくなると人生を全て絶望して、自ら命を絶ってしまう可能性があります。したがって中心も大切ですが、自尊心はもっと大事ということになります。中心を大事にしつつも、自尊心はもっと大事にしてください。中心より自尊心を大切にする。人生を楽しく生きる30の方法。その20、生まれる最も基本的なこととは。生まれる最も基本的なことは何でしょうか。服装を変えることでしょうか。部屋の用意をすることでしょうか。人格確認にお祈りをすることでしょうか。どれも法的なことですが、最も基本的なことはもっと普段の日常になります。部屋の掃除をすることなのです。汚れがあれば口に散らっているものは生成として、いないものは捨てる。一年以上着ていない服は思い切って捨ててしまう。これだけで生まれることができます。運といえば神経的でスピーチャーな印象を持つかもしれませんが、一定の形で基本となります。部屋の掃除をすると部屋が快適になります。部屋の空気が綺麗になると酸素の濃度が高まり、疲れが取りやすくなります。整理整頓することで部屋の前も美しくなります。気持ちが明るくなって空気が精神的に良い影響を及ぼします。また、嫌なものを捨てることでフットワークも高くなります。不要なものを捨てることで身心も高くなり、部屋のスペースに飽きないことで新しいものを入れることができるようになります。記憶と行動力が高まり、自己実現の力も向上する。結果として運の呼び込む力が高まります。この方法は仕事に金銭、年内に健康など全ての運気を上げることがあります。どんな感情に関係なく全ての人に通用することでもあります。ただが掃除、最後掃除。費用は高くなります。できますが、プラスの給料は絶対です。運を上げる方法としては基本ですが、これほど効果的なこともありません。最後に部屋の掃除をしたのはいつですか。部屋の掃除を習慣上していながら進歩です。今すぐ部屋の掃除を始めましょう。特別な技術も資格も必要です。必要なのはあなたのやり方で。元気がないときは部屋の掃除をしましょう。元気がないときも部屋の掃除をしましょう。毎日部屋の掃除をすれば常に運の高い状態を保てます。嘘だと思うなら今日から3週間部屋の掃除を継続してみてください。3週間後必ず今より運が良くなっています。運を上げるならまず部屋の掃除から始める。人生を楽しく生きる30の方法。その11、失敗がなかった1週間は何も挑戦しなかった1週間だ。この週間を振り返って数えてみてください。何を食べるかというと失敗の数です。目標を果たせずに終わり、肉体的、精神的、経済的ダメージを伴った出来事があったでしょうか。各週間を振り返った時、一つも失敗がなければ大変です。失敗がなかった1週間は何も挑戦しなかった1週間ということになるからです。1週間は7日間です。7日間も過ごしていながら何も失敗がないのは良くありません。頭に生活していれば1週間に1回は何か失敗があるのが普通です。 にもかかわらず1週間に1回も失敗がなかったということは、として消極的な生活を送っているということです。自分でも気づかないうちに水が冒険や挑戦をして安全で現実な道に進んでいます。つまり、チャレンジ精神が失われているのです。安定という点では素晴らしいことですが、それでは成長できません。平凡な繰り返しは刺激の変化も限界に限定されます。淡々と同じ毎日を繰り返していては成長、行動ができなくなります。1ヶ月に1回も失敗がないなら、もはや緊急事態です。チャレンジ精神がゼロとかマイナスになっていて、心も体も硬直状態になっています。失敗と聞けば悪いイメージを持つかもしれませんが、誤解です。失敗は成長するために必要な経験です。成長の糧であり、人生のスパイスであり、心の財産です。避けるべきは大きな失敗であり、小さな失敗ならむしろ歓迎すべきです。小さな失敗ならダメージも軽く笑って済む程度でしょう。1週間に1回は何かで失敗したい。今から何かに挑戦して失敗を経験しに行きましょう。毎日失敗をするのは難しくても1週間に1回は連日的でしょう。新しい料理に挑戦して失敗するのもよし。味に失敗しても笑って済む程度でしょう。新しいファッションに挑戦して失敗するのもよし。ファッションに失敗しても経済的ダメージは小さく人生にとって重大ではないはずです。気になる人に声をかけてうまく話せず失敗するのもよし。うまく話せなくてもコミュニケーションの経験を積んだことになります。周りに迷惑をかけないために何に失敗できるはずです。日記やカレンダーに今週の失敗という項目をつけるのも面白いでしょう。記録をつける習慣をすれば行動力が高まって挑戦したい気持ちがますます強くなるでしょう。1週間に1回は失敗をするようにすればきちんと挑戦ができている証拠です。さて、今週も失敗記録を作りに行きましょう。今週はどんな失敗をしますか。1週間に1回は失敗するようにすれば1年間で50回は失敗できる計算になります。つまり50の失敗経験と成長が得られるということです。実直に続ければ1年後のあなたは未来ほど大きく成長しています。1週間に1回は何か失敗を経験する。人生を楽しく生きる30の方法。その12、歴史を変えることは常に天人により常識から生まれた。あなたはちょっと変だね。普通じゃない。お前は天人だ。自分が周りの人と違うので昔からいじられてきた人がいます。人にだけ変な考えを持っていると目立ちます。特に協調性を大切にする日本人は出たくようするから今に根強くあります。自分が周りの人と違うので天人と言われてしまいます。しかしみんなと同じことをしていて大成功を収めた人はいません。歴史の大発見、大発明、大成功は常に天人により常識から生まれました。地上説を唱えたコテミクスは何はさらなことを言っているんだと言われ一旦謝罪されていました。空を飛びたいと夢に大学業界はそんなことができるはずないと民衆から笑われ全く相手にされませんでした。天人が考える非常識な発想は当時は笑われたり相手にされていませんでした。しかし今となってはそれが当たり前になっています。発明や大発見は常に非常識から生まれてきました。誰も考えないことこそ大発見の主体があります。非常識から考える天人はそんな素質があります。常識で考えないというのは非常識で考えることができるという立派な才能です。誰も発想しないことを思いつくということは誰もがしないことを成し遂げる大事な可能性があります。あなたが天人と言われても落ち込む必要はありません。みんなが笑われていても気にしなければいい。時代がそれを証明しています。天人だと言われたら自分は才能があると自信を持っていい。天人というのは新たな時代を変えるということです。ここに思うことです。他の人とは違った特殊なセンサーを持っているということです。その非常識が歴史を作るのです。常識のない生活を才能としています。人生を楽しく生きる30の方法。その13、素敵な出会いは神様からのプレゼント。ある時あなたは素敵な出会いになりました。突然目の前に素敵な人が現れ、不思議な力で引き寄せられたように見えました。素敵な人と出会ったら神様に感謝しましょう。それは神様からのプレゼントです。思い出は普通の出会いに見えますが、実は神様からの贈り物です。素敵な人と出会ったことは貴重な出来事。素敵な人と出会ったことは貴重な出来事です。日頃から待っていなさんのことを歌えた神様はご褒美として素敵な人と出会いをプレゼントしてくれました。直接お金をプレゼントすることはできませんが、出会いという形でプレゼントすることができます。神様ありがとうございますと感謝しましょう。きちんと感謝すれば神様も出会いをプレゼントしてよかったと喜んでくれます。素敵な出会いがあったということは日頃のあなたの努力を神様から認められた証拠でもあります。あなたの生き方は正しいということでもあります。自分に自信を持ってこれからも励み続けましょう。神様がプレゼントしてくれた出会いは大きな可能性を秘めている。神様がプレゼントしてくれた出会いは大きな可能性を秘めています。特別な関係になる可能性を秘めているということです。同性が親友に発展するかもしれません。異性が恋人に発展するかもしれません。仕事関係がビジネスチャンスに発展するかもしれません。せっかく神様からいただいたプレゼントですが、ありがたいことできちんといたしましょう。神様はご縁を大切にできて素晴らしいと喜んでくれます。素敵な人との出会いは素敵な勇気を感謝します。神様からのプレゼントをいたす人は素晴らしい未来が待っています。素敵な出会いがあったら神様に感謝する。人生を楽しく生きる30の方法。その14、体の老化を決めるのは生活習慣。心の老化を決めるのは行動意識。体の老化は年齢と指定することがあります。人の肉体も今は消耗品。体の老化は生き物に備わった宿命です。もちろん個人差はありますが、生きている限り老化は避けられません。呼吸によって体内に取り込んだ酸素の一部が生産素に変わり、遺伝子を傷つけ老化のスイッチを入れます。しばらく経たり新陳代謝が遅くなったり運動能力が低下したりします。ただし体の老化には個人差があります。個人差を決めるポイントは生活習慣です。食事、運動、睡眠、そしてストレス対策です。健康に注意しながら規則正しい生活を送っていれば老化を止めることができなくても遅らせることが可能です。正しい生活習慣を心がけていれば100歳以上生きることも夢ではありません。死という宿命を変えることができなくても自分という運命を変えることが可能です。さて、老化にはもう一つあります。心の老化です。体の老化は年齢に比例することがありますが、心の老化は比例することはありません。年を重ねるにつれて衰えていく人もいれば、バラバラしさを保つ人もいます。心の老化も体の老化と同様、個人差があります。心の老化の個人差を埋めるポイントは向上心です。人生に夢と希望を持ち、生きがいを持った生活を送ればいつになってもバラバラしい心を保ちます。また、普段から自身や老健心を持って新鮮な刺激を吸収していくことも大切です。新鮮な刺激は心を笑いやすいサイズです。頑固になる柔軟に変化を入れていけば、心は老化のことが笑いやすいことも可能です。体の老化は防げませんが、心の老化は防げます。たとえ100歳になると心は新しいことも現実として可能です。一度、光を失ったことでもその日には再び輝きを取り戻せます。体の老化を決めるのは生活習慣。心の老化を決めるのは向上心です。心にはそれが大きな可能性が見られているのです。生活習慣と向上心を大切にする。人生を楽しく生きる30の方法。その15、思うように予定が進まなかったら想定外を楽しんだ一日と考えよう。予定より遅くなった。予定を消化しなかった。仕事の目を達成できなかった。スムーズに進めるために予定を立てますが、いざ仕事に着手すると思うようにいかないことがあります。急な体調不良でレースが遅くなることもあるでしょう。思わぬ必要が発生して当初の予定が来ることもあるでしょう。せっかく立てた予定が思うように進まないと心の中でストレスが流れ精神的消耗も増えます。そんな時は自分は予定が来た。こんなはずではなかった。取り返すことが多いのではないでしょうか。情けないと自分の短い時間に能力を攻めることもあるでしょう。予定通りに進められなかったため自己にもなることもあるでしょう。しかし、思うように予定が進まない日はあっていいのです。予定はあくまで予定です。人生では思うように予定が進まないことは良くないこと。不自然なことでもなければ悪いことでもありません。こうした時、ぜひ取り入れた考え方があります。思うように予定が進まなかったら想定外を楽しんだ一日と考えましょう。楽しんだと考えるのがポイントです。思うように予定が進まなくても楽しむことができれば OK。楽しむことさえできれば想定外を面白く感じることができ、充実に変わります。わずかな趣味や小さな変更にいちいち腹を立てないことです。予定より少し遅くなったとしても全体で考えれば誤算にすみません。予定通りに進まなかった日があれば予定以上に進む日もあるはずです。今日は少し調子が悪かっただけ。別の日は調子が悪いこともあるはずです。予定通りに進めばラッキーと思うぐらいでちょうどいい。くよくよせず前向きに捉えましょう。仕方ないよね。別に悪いことではない。そういう日もあるよね。自分に優しい言葉を語りかければストレスなり気持ちも良くなってきます。思い通りに予定が進まなかった場合は少なくとも仕事が前に進んだのですが十分です。たった一歩でも前に進んでいれば立派な前進です。思い通りに予定が進まなかったら想定外を楽しんだ一日と考えることで平穏なことを取り戻せるのです。思い通りに予定が進まなかったら想定外を楽しんだ一日と考える。人生を楽しく生きる30の方法。その16、ストレスは吐き出すものではなく消化するもの。ストレスの解消法には大きく分けて2種類あります。1、吐き出すこと。2、消化すること。吐き出すのはそのまま外に向かって出すこと。代表例としては安心力です。何もしないでぼーっとすれば気持ちよくストレスを解消できるでしょう。一方、劣化は吸収して活動的なエネルギーに転換することです。代表例としてはそうです。体を動かすことで気持ちもスッキリしてストレスを解消できます。どちらの方法でもストレスは解消できますが、心身に余裕があれば消化する方法だというのがおすすめです。吐き出すのは吐き出しはいいですが、消化はパワーに伝達できるからです。例えば、ストレスを創作活動に移せて消化させます。意外した気持ちを創作活動に移せば、ユニークな想像力が働き、苦難ではできない作品が完成するでしょう。ストレスが解消できると同時に芸術を高めることにもつながって一石二鳥です。また、ストレスを創作で消化するのも賢い方法です。意外していても、体を動かすパワーに伝達すれば、いつも以上にストレスが上がるでしょう。体力や持久力の向上にもつながります。友人とソースを楽しめば人間関係の向上にもつながります。ますます効果的です。ストレスをただ吐き出さなければもったいない。できるだけパワーに伝達して建設的な活動として活動が健全です。ストレスはただ吐き出すのではなく消化してパワーに伝達する。人生を楽しく生きる30の方法。その17、本当の敵は自分の中にいる。感情というもの。 時々感情的になってしまう場面があります。不満を抱いて不満エネルギーが生じた時、突然感情を表現することがあるでしょう。衝動的になってしまった。感情的に話してしまった。興奮状態で行動してしまった。人は感情の生き物です。地球上に生きる生き物の中で豊かな感情を持つのは人だけです。心の不全が原因化すると感情が爆発してしまいます。しかし、こういう時の定番があります。言い過ぎた、やり過ぎたと自分の身近な行動を恥じ、後から悔やむのです。感情的になってよかったという話はありません。相手の場合、感情的になって恥ずかしいと思います。感情的になっている瞬間は理性と自制心が失われている状態です。自分が自分でなっている状態なので何をするのも限度を超えやすくなります。感情的になったら必ず後悔するのが人生の法則です。常に心がけたいのは理性です。感情は大切ですが、理性はもっと大切です。人は感情の生き物でありますが、それ以上に理性の生き物でもあります。どんな時も理性と落ち着きを心がけて理性を保つことが大切です。特に人と対立する場面では感情的になりやすい感情が必要です。どんなに相手の態度が悪くても自分だけは理性を保つこと。たとえ相手が興奮して理性を失っていても自分だけは理性を保つことが大切です。誰かと言い争った時っていうのは相手だと思いますが、誤解です。本当の敵は自分の中にいます。感情というものです。感情は一度上がり始めたら収集が難しいという厄介な特徴があります。そのため感情が上がり始める前の対処は何より重要です。常に理性を意識して不満感情は抑え込むようにしてください。もし感情が上がりでしたら一度冷却期間の問いでしょう。ちょっと用事を思い出したと適当な法律で済まされるのも悪くありません。冷却期間の長さは感情の場合によって変わります。1時間や2時間といった短期間です。1週間や2週間といった長期間が必要になる場合もあります。理性を取り戻してから再び接触すれば失敗や間違いを減らせます。どんな時も感情的な変動は常に理性的な変動を貫く。人生を楽しく生きる30の方法、その理由たち。トラブル、トラブルからますます難しくなる。可愛いハンディング、トラブルが軽やかなる。トラブルが発生した。トラブルを解決しなければいけない。ビジネスやプライベートがあるとトラブルが発生して悩まされることがあります。事故、事件、誤解、失礼しない、いざこざなどです。どう解決すればいいのかと、なかなか解決策が見出せず、悶々とします。トラブルは悪影響があるからトラブルです。しかし、そもそもトラブルという読み方がよくありません。正しく難しそうなイメージがあります。トラブルと聞かれて面倒な気持ちになって体が悪くなります。そこでお勧めしたいのは読み方の変更です。トラブルが起こったら別の読み方で読んでみましょう。可愛いハンディングです。トラブルが発生者は可愛いハンディングが発生者と言い換えます。トラブルを解決しなければいけないか、可愛いハンディングを乗り越えなければいけないと言い換えます。すると、どうでしょう。トラブルを可愛いハンディングと言い換えるだけで、もうこれも可愛いハンディングになるでしょう。肩の力なんてワクワクした気持ちになってくるでしょう。トラブルが面倒くさそうですが、可愛いハンディングが楽しそうです。読み方は大切です。事情は同じでも読み方だけで随分印象が変わります。トラブル、トラブルからますます難しくなります。可愛いハンディング、トラブルが可愛いハンディングになるのです。トラブルを可愛いハンディングと言い換えてみる。人生を楽しく生きる30の方法、その19。そうだねは会話を促すこと。そうかなは会話を止めること。そうだねとそうかな。どちらも響きは似ていますが、会話に入る例とは真逆です。どちらを口にするかで会話の流れが大きく変わります。きちんと区別して使い方を意識しておきましょう。そうだねそうだねは相手の話を肯定することです。相手の話に同意や納得をしたときはそうだねと言います。相手は自分の話が理解され認められていることがあります。納得できる話ですね。もっと話が聞きたい。どうぞ話を続けてくださいといった意味を含んでいます。嬉しくなってどんどん会話が続き盛り上がっていくでしょう。そうだねは会話を促すことなのです。そうかなそうかなはやや否定を含んだことです。会話で納得できない話が登場するとそうかなということがあります。正直なことかもしれませんが、案外最下には注意した方がいいでしょう。そうかなというと、一旦会話の前に話の流れが悪くなります。いまいち合意できない、承認できないことがあるといった内容を含んでいます。自分の話を否定されて嬉しい人はいません。誰でも自分の話を否定されるとムッとするでしょう。否定された相手は説明を遅くして説得する必要が出てきます。もしくは説得を諦めて別の話に変わるかもしれません。普段からそうかな、泣き崩れになっていると、なかなか会話がスムーズに進みません。一時は言葉ではありませんが、少なくとも気持ちのいい言葉ではありません。そうかな、泣き崩れの人は最下に注意した方がいいでしょう。自分が話すことを振り返ってみてください。そうかなと、そうかな、のどちらを呼び言っていました。そうかな、のどを呼び言っているなら正しい習慣です。そのまま続けてどんどん話を盛り上げていきましょう。そうかな、のどを呼び言っているなら注意が必要です。必要な場面の時、できるだけ頻度を抑えるといいでしょう。どうしても話になってくれないときは、一旦相手の話を受け止めて反応することなどです。そうだね。でも、だよね、という言い方をすれば反応の受け止めが聞きやすくなります。相手にとっても、一度自分の言葉に盛り上げているので、平常心を持ちながら反応の受け止めが進みます。そうだね、という人とどんどん使って会話を流していく。そうかな、という人とは最短に注意する。人生を楽しく生きる30の方法、その30。本当に幸せな人は幸せとは言わない。あなたは今幸せですか。幸せを見つけたり、短時間にするのはいいのです。自分の心の状態ですから、個人的に幸せを実感するのは自然なこと。時には幸せを願うこともあるでしょう。物質的な豊かさを求めるだけでなく、精神的な豊かさを充実させたいと思うこともあるはずです。しかし、わざわざ幸せですと言葉にしているなら注意が必要です。実際のところ、まだ本当の幸せを感じていません。私は幸せですと言っているのは、まだ幸せではありませんと言っているようなもの。自分は幸せだと言い聞かせ、思い込ませようとしている姿もあります。頻繁に幸せですと言っていると、かえって痛ましくするでしょう。幸せという言葉の重みがかかります。では、本当に幸せな人はどうなのか。本当に幸せな人は幸せとは言いません。ただ、ただの豊かさに感謝して感動して喜びます。ゆっくり時間が過ぎるのを楽しみます。日々の些細な出来事を楽しみ、小さなことや当たり前のことに感謝したり感動したりします。笑顔があるのもありません。幸せは心の中で感じるものですから、淡々とした表情でも実際は幸せを感じていることがあります。本当の幸せはもはや言葉では表現できない領域です。だから本当に幸せな人の場合、抽象的なことになります。楽しいね、心地いいね、いい気分だね、ワクワクする、ね、一番幸せな時は精神的に豊かな時間だけが流れていきます。もはや言葉は必要ないのです。幸せという言葉に捉えてはいけません。幸せとされれば幸せになるわけではありません。大切なことは言葉ではなく気持ちです。大声で幸せを叫ぶより心の中で静かに捉えた方がいい。すると今まで見なかった日常の小さな豊かさに気づいていきます。わざわざ幸せですと叫ばない。人生を楽しく生きる30の方法、まとめ、その1、我慢する人生よりやりたいことをやる人生を選ぶ。その2、今日一番幸せな日にすると思って毎日過ごす。その3、日常の当たり前に幸せを感じていつも満たされた気持ちになる。その4、お気に入りのゴールデンを買う。その5、ハプニングが起こったら困るのではなく楽しむようにする。その6、1日には新しい彼氏の挨拶をする。その7、楽に行くのではなく今居場所を確認する。その8、クリーニングに出そうか迷ったら出す。その9、良い流れだったら結果を信じてアクションを起こし、失った自信を取り戻す。その10、本来持っている魅力を最大限に生かして人生で生かす。その11、頼まれた仕事でも自分が好きでやっていることにする。その12、自分のためだけに仕事をするのではなく自分以外のために仕事をする。その13、自分の自慢は控える。人の自慢はムッとせずニコニコしながら聞く。その14、自分の周りに現在しないと幸せに気づく。その15、旅行はどれだけ楽しめるかを想像しながら行き先を決める。その16、やりたいことをすべてやるようにやりたいことを絞って決める。その17、意味のあるままなら弱いを張らず前向きに耐える。意味のないままならできるだけ早めに改善する。その18、恥ずかしいことはいい思い出をするつもりで挑戦してみる。その19、羞恥心より自尊心を大切にする。その20、運があるならまず部屋の掃除から始める。その21、1週間に1回は何か失敗を経験する。その22、常識のない生活を最後としています。その13、素敵な出会いがあったら神様に感謝する。その14、生活習慣と向上意識を大切にする。その15、このように予定が進まなかったら想定内を楽しんだ一日と考える。その16、ストレスはただ増やすのではなく消化して腹に減らす。その17、どんなことも感情的な変動は控え常に理性的な変動を貫く。その18、トラブルと可愛いハンディングと言い換えてみる。その19、そうだねという一言をどんどん使って会話を流していく。そうかなという一言は使い方に注意する。その30、わざわざ幸せですと叫ばない。